皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月24日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は3つの経済圏という話です。アメリカの方もですね、上下両院で、来年の中間選挙は、トランプ側の共和党が取りそうだということで、バイデンは偽物でありますから、あれはどっかで退くわけで、と大統領も上下両院も、トランプですね。そうすると、来年の今頃には、もう中間選挙の結果も出ていて、アメリカはトランプ一色で、だからトランプ革命がいよいよ、最後の詰めに入るという状況だと思いますね。そうするとアメリカファーストですから、もうその頃にはおそらく中国共産党もですね、脅威ではなくなってんじゃないかなと思うんですね。習近平も入れ替わっちゃいましたしですね、共産党もエリートの反乱みたいなの始まりましたよね。女子テニスの選手がですね、副首相から性的関係を迫られたというのは、あれエリートの反乱ですよね。エリートの反乱が始まったらなかなかちょっと止まんないですよね、ああいうのね。タイミングとしては、誰かが測ってやってるんでしょうけども、なかなか中国は下から変えると暴動になっちゃうんでですね、上から変えるとなると、そのエリートの反乱を誘うしかないんですね。で、エリートっていろいろ知ってますから、習近平の本当のこととか知ってますから、これが寝返るとですね、それは全部明らかになりますよね。そうするともう、あと1年もないですよね。あと韓国のテコンドーの協会ありますね、あれ世界協会ですか、あれ韓国政府がやってるやつですよね。で、あそこがそのトランプに名誉九段を渡したんですね。で、テコンドーって当然北朝鮮もやってて、でプーチンにも、あれ10年まで行ってないかな、10年近く前にテコンドーの九段を渡してますよね。テコンドーってあまりやらないですよね、朝鮮半島の人以外は。でもあれ渡してて、韓国の今のムン大統領も、ロシアにあれ国賓で行ったことありますでしょう。で、だからやっぱりこう今韓国とアメリカの間は朝鮮戦争の終戦宣言に向けて作業してますね。こういう動きを見るとですね、朝鮮半島動くのも早いんじゃないかなと思うんですね。と日本もですね、いつまでもこれアメリカ向けの怒涛の輸出で食ってるわけにもいかないし、アメリカの属国でやっていくわけにもいかないし、キリのいいところで中国の脅威は多分なくなると思うんですよ。あれソビエトがそうでしたから、ソビエトの脅威ってですね、あれも最後の10年間、ソビエトが潰れる前の10年間は完全に作られたもので、脅威でも何でもなくて、要するにアメリカの内政のためにですね、国内政治のために作られたソ連の脅威が、言われてただけですよね。同じだと思うんですね、あれね。そうすると、霧のいいとこであれも終わりになって共産党潰れましたって話なんじゃないかと思うんですね。そうすると、中国分割ですよね。で、そうなった時、やっぱり日本どうするかって考えると、やっぱり歴史に紐解く以外ないと思うんですね。古代史の解釈はいろいろあるんですけど、私はこういろんなものを見てですね、自分で勉強していくつか、思ってるところがあって、もともとその日本列島ってのは大陸とくっついてましたから、大陸と日本は昔は完全に一体なんですね。地続きでありましたから。で、それは地質時代の大昔の話でありますけども、やっぱりその、なんて言うんでしょうかね、いろんな意味で昔通じたとこ、つあのくっついたところは、その後の時代も交流が深いんだと思うんですね、あれ。で、これはその、地質時代の地図見ると分かりますけども、朝鮮半島から日本の九州、それから奄美、沖縄、そしてその台湾の方まで地続きだった時代があるんですよね。特にその沖縄は何回も隆起と侵攻を繰り返してますから、本当に朝鮮半島から九州、奄美、沖縄、そして台湾まで地続きだった時代があるんですね。ただ何箇所が切れてたんですよ。何箇所が切れてて、その何箇所かって時に諸説あるんですけども、要するに中国大陸から見るとですね、中国大陸の外側に、浜の湖みたいなところがあったわけですね。浜の湖みたいなところがあって、 でそこがいわゆる和の国じゃないかと思うんですね。朝鮮半島からその九州沖縄を経てですね、から台湾まで円弧のようにですね広がってた部分がある和じゃないかと思うんですね。でそれっておそらく大和の国とは違うと思うんですね。仁徳天皇陵のある堺のあたり、昔の大阪ですよね。まあ今は大阪府なんだけど、大阪って言ったら昔は堺でしょ。あそことは全然別のとこで、さらにその関東の富士のあたりとかですね、あと群馬の騎馬民族の世界とも全然別だと思うんですよね、あれね。あと加賀の方かな、こっちとも全然別で、なんかその、まあ、大陸の方と親しくこう、まあ、交流していた世界が、まあ、九州沖縄の方はずっとあったと思いますね。和光なんて世界がそうですね、大内市ですよね、ここね、戦国時代は和光なんて言った頃で、だから考えてみると、明治維新以降の日本はこれ和の世界ですよね、和光ですよね、あれね、大陸に和光をやったわけでしょ本当に明治朝政府ってですね、向こうから見れば和光ですよね、これね。でその明治朝政府がどこを出てたかっていうと、まず沖縄取っちゃって台湾出てきましたね。だからその和の南の方行ったわけですよ。それから今度は北行ってですね、朝鮮半島出てたわけですよ、日清日露ってね。これで今度満州の方、両党半島出ていくわけですよ。さらにその朝鮮出兵、あ、すみません、シベリア出兵で大正時代になりますとね、沿海州出ていくわけですね。沿海州の出てって、そこから満州の方入ってくるわけですよ。それで満州事変で満州みんな取っちゃったところで、熱火省って言ってですね、中国本土の方にも入ってきまして、それから日中戦争で本土をずっと行くわけですね。要するにこれって、まあ、黄海、黄色い海と、それからその東シナ海をめぐる経済圏と、それして日本海をめぐる経済圏ですね。だから韓日本海経済圏とが、まあ、韓黄海東シナ海経済圏の2つを取りに行ったわけですよ。で3つ目が太平洋経済圏ですね。これがいわゆる太平洋戦争でありましてね、だから3つ経済圏があったと思うんですね。太平洋と日本海と、それから、黄海東シナ海と。もともと黄海東シナ海の方を考えてみれば、遣隋使だとか遣唐使だったのはここですよね。それからその日宋貿易、清盛の時代からあそこですね、鎌倉時代にかけて南宋、南の宋の国と貿易しますけども、これこの東シナ海を横断してたわけですよね。ですからこの東シナ海をめぐる、その黄海と東シナ海をめぐるこの交流っていうのは一番古い交流ですよね、日本ね。今中国が共産党になってからこんな話になっちゃったんだけど、あれ共産党が崩壊したらですね、それはまた東シナ海経済圏、それから黄海の経済圏、どんどん復活するんじゃないですか。そもそも共産党ってのはあれ、中国共産党は農民の政党ですからね、あんまりこういう海の交流なんか全然親しくないんじゃないかと思いますね。でまあそういうふうに考えてくると3つ経済圏あるわけですね。そうすると和光じゃどうしようもならないんで、和光やったらね、みんな叶わないし日本も叶いませんから、和光でない形でやっぱりこの3つの経済圏の中で日本は生きていくんだというふうに考えると分かりやすいんじゃないですかね。まあそんな中でやっぱりその性質も全部違うと思うんですよね。まず太平洋の方はご承知の通り、その黒潮とかですね、親潮とか、まあ、そういう海流がですね入り混じってるわけでありまして、で海流上手にたどればですね、まあ、太平洋全域にこう行けるわけでありますし、でそもそも日本は島国でありますから、太平洋の島々含めて島の経営っていうのはですね、まあ、昔からそれなりにできるわけですね。だから日本はこう大陸奥地に行くよりもこの、まあ、大陸沿岸っていうか島の方がいいわけですね。と太平洋のっていうのは向こう側にアメリカもあってですね、南米もありまして、オセアニアもありますから、まあ、ここはですね、まあ、一ついろんな関係が結べるところじゃないですか。それなりに経済もそれから文化もですね、まあ、発展してるところが多いですから、それは太平洋経済圏というのはですね、まあ、トランプドルになろうがですね、まあ、どんな形でね世の中動こうが、まあ、それは消えることもないし、まあ、その交流もですね、まあ、今までのねグローバリゼーションというんじゃないんだけども、まあ、二国間の交流でも地域ごとの交流でもそれは環太平洋はあるんじゃないですか。それから面白いのはやっぱり日本海経済圏ですよね。 これはその、まあ、大正時代以降ですね、終戦いっぱいまでここを一生懸命やってたわけです。日本はね、そう、樺太もそうですよ。樺太も日露戦争の後日本のものになるでしょう。あの南半分がね、だからまさに韓日本海経済圏でこっちもやってたわけですね。ここは領土問題とかあるけども、まあ、ロシアもですとの関係もですね、やっぱ前進めなきゃなんですよね。ね、でやっぱりそのアメリカがそのアメリカファーストってなるあのタイミングっていうのは、やっぱ超大国って言われるところがみんなやっぱ行き詰まってる段階だと思うんですよね。ロシアもよく見れば自分のとこ生き残るだけで精一杯だと思いますよね。だから自分のとこにちょっかい出されたらそれは戦わざるを得ないけども、そうでない限りは戦ってなんか侵略するなんて状況じゃ全くないと思いますけどね。そんな余計なことする、まあ、力って言いますかね、意欲も力ももうないと思うんですね。むしろ特に東シベリアなんかですね、これどうやってこれ経営しようかってことだと思うんですよね。サハリンも北方領土もそうだ、領土もそうだと思うんですね。まあ軍事基地を置いとくと、とりあえずその、まあ、軍事費でそこは運営できますよね。でもそれもいらなくなっちゃったらですね、いやどうするのかなと。で油も今高いけどこれ下がってきたでしょう。で下がってくるとですね、これおそらくサウジは破産しますよね。油どんどん下がってくとサウジ破産するし、だからイランもおそらく経済止まりますよね。でロシアも止まってくると思うんですよ。油下がってきちゃったらね、油下がれば当然ガスも下がってきますから、だからロシアも止まってきちゃうんで、だからあんまりこのね強いとかなんとかいう状況では多分ない。まあ国は一生懸命守るんでしょうけどもね。それとここをまあなんかやっぱ新しい一つのポイントで、で中東は怪しいですからね。もうとにかくね、サウジが破産しちゃうぐらいだともう中東なんかいよいよ怪しいし、おそらくトルコも破産するでしょう。あれね、あのめちゃくちゃな経済運営だと外交だとトルコも破産しますよね。するとイスラエルがむき出しになっちゃうんですよ。アメリカ帰っちゃうしね。イスラエルがむき出しになっちゃって、まあだからちょっと中東はですね近寄りがたくなるんじゃないですか。そうするとやっぱりアジアの目はシベリアに向けられるんじゃないですかね。シベリア資源ありますからね、まあ、今までみたいにどんどん掘ってね使っちゃうような時代でもありませんから、まあなんかシベリアと仲良くやるっていうことじゃないですかね、だからロシアも含めてみんな仲良く話をするときは来るんじゃないですか。軍事対立なんてもない、皆さん消えるときは消えますからね。永遠の対立なんか絶対ありませんからね。ベルリンのこと知ってますか皆さん。ベルリンの壁って一瞬で中から崩壊したんですよ。東側がね、東側が西側の流入を止めるために、東側からの、流出を止めるために作ったのがベルリンの壁なんですよ。ところがあれ最後一瞬にして東側の中から崩れましたからね。だから軍事対立なんかですね、いつまでも永遠に続くなんて思ってたら大間違いで、一瞬にして消えますからね。ですね、一瞬にして消える前にずっと話してんですよ、人に気づかれないように。で気がついたらさっと消えてて、でも事前にですね手打って絵描いたとこでないともうこのゲーム乗れないようになってんですよ。それが昔からのその、まあ、外交の姿じゃないですか。あそこだからなんかいよいよ最後はシベリアですよね。どうやってここ和光でない形でね、まあ、みんなで長くやっていくかですよ。それからやっぱり今度そこには北朝鮮と韓国とそれから満州入ってきますよね。これも中国が共産党がずっこければですね、やっぱ一つになってくるんじゃないですか。太白山、張白山って言いますよね。あそ白頭山って言いますか。あそこがですねやっぱり鍵なんですね。あそこがやっぱり民族の共通の民族ですから、朝鮮族とそれから満州族の共通の祖先がの張白山ですから、まあ、ここを中心に動くと。だから私変な話だけども、日本海で大津波でももし仮に起きるとするとですね、それってなんか新しい日本海時代の到来かもしれないと思うんですよね。あれもそうだったですね、スマトラ沖地震がね。あれでインド洋にものすごい津波来たじゃないですか。あれが一つの時代の始まりだったですからね、あの時ね。それから今度は黄海と、それからその東シナ海ですよね。ヨス港から北の中国はまあどちらかというと農業で、その南は山ですから、まあ、出稼ぎとか商人とか商業とかなんかやってるとこですよね。でだからもう北の方は農業地帯でありまして、まあ、農業で食っていくし、南の方は商業で食っていくし、まあなんかそれって日本の古代からの関係そのものじゃないかと思うんですよね、古代からの関係そのもので、まあ入り乱れる状況じゃないですか各国がね。 各国入り乱れたということ でその南の方は今度フィリピンから始まってずっと、まあ、環太平洋ということでつながっていくわけで、しかしやっぱりこの、まあ、どちらかというと九州西日本、まあ、山口県からね西ですね、山口県から西は朝鮮半島、それから九州沖縄台湾あたりとのやっぱり地域ごとの交流っていうのは結構盛んなんじゃないですかね。で日本海側はどちらかというと環日本海に行くし、それから今の大阪とか東京は環太平洋ですよね、まあ、でかい空港あるでしょう、空港とかでかい空港とかでかい港がありますから、そうするとこの辺りは環太平洋と3つぐらいの経済圏あっても私不思議じゃないと思うんですよね。でそれぞれやっぱり個性があって、でその付き合い方も違うという非常にユニークな形になるんじゃないかなと私は今そんな風に考えてるんですね。もちろん歴史の見方はいろいろありますから、私が必ず正しいと言ってるわけじゃないんですけども、私はそんな風にこうずっと見てて思うんですよね。そうすると、まあ通貨とかですね、言葉何使うかっていうのは、まあ、それは適宜やればいいわけで、まあそれはその時にこう決めればいいしね。まあ貿易だったら大体みんなあれでやってますよね、英語でね。でもそれ以外の付き合いだったらそれぞれの言葉になりますから、まあそれは適宜皆さん学びながらやっていくってことだろうと思うし。それからあともう一つやっぱりここで宇宙が始まってますよね。あれもいいか悪いか私非常に疑問なんですけども、宇宙に人が一般人が普通に行ける時代が来てますよね。ほんとなんか新しい材料を作ってもいいし、それこそ宇宙観光なんてもう始まってますもんね。ああいうのっていうのはやっぱりその人々の横のつながりっていうのはですね、さらにこう強める形になりますよね。宇宙空間って国境がないわけですから、そうすると国境を越えた世界がそこに一つあるわけですよね。と限りなくその地面に近いところの地域の個性を生かす世界と宇宙に行った世界とこれ全然違うわけですよね。宇宙で国境関係なくみんな暮らす世界と、それからその地上でね、地形に従って暮らす世界って全然違って、だからそこっていうのはある種こうまあ自分で好きな方を選ぶという感じになってきますよね。自分でその人生を選んでいくという多様な時代が来るんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いますね。だからやっぱりこう出口もそろそろ考えておかないといけないんじゃないですか。さっきから言ってるようにこれトランプの圧勝ですよね、この勝負ね。トランプの圧勝で決着するんじゃないかと思うんです、アメリカね。とこれ世界秩序が根本的に変わっちゃいますよね。ヨーロッパだってですね、もう EU ガタガタじゃないですか、コロナの話でガタガタだから、あれ元に戻るってことはないですよね。あそこはあそこでなんかまた考えなきゃいけないし、世界中みんな同じだと思うんですよ。どうやって生きていくかについてそれぞれ自分たちの、まあ、道をこう考えて、もうそろそろ動かなきゃいけない時じゃないかと思うんですね。もうあとだから来年の中間選挙まで1年ないですよね。1年ないですから、もうこの間にある程度決めとかないと、まあもうその先立ち往生しちゃうということだと思うんですね。まあでもいずれにしろですね、こう明治以降の日本の常識だけではやっぱりもう測れなくなってきたと思うんですね。やっぱりそのお金ではなくて文化の交流とかですね、宗教の交流っていうのもずっと昔からこうあるわけですよ。でそこにですね、新しいこの21世紀型の価値観というのがこう入ってきますから、今までの宗教はある意味では卒業してですね、あるいは今までのね歴史文化をちょっと一つ置いといてですね、新しい横のつながりというのも当然出てきます。それはだからこうやっぱり本物の何て言いますかね、未来を担える人たちが各国各地域出てくるんだと思いますね。今はまだこれ近代の延長線のね政治がほとんどですから、経営もそうですから、どうもやっぱりこう古色蒼然としてですね、なんか鬱蒼とした感じしてるんですけども、これやっぱり変わるときは大きく変わっちゃうと思うんですね。したがってやっぱりその発想としては、もう和光でもない形でもう一回この、アジアの国々と付き合う時が来ると、付き合わなきゃならない時が来ると、今障害となっているいろんなね、ものが外れてくる時がある。まあ言ってみれば戦後日本は一つ封じ込められましたよね。アメリカだけとの付き合いで、要するに和光の反省をしろということでずっと封じ込められてきたんだけど、これ封じ込め多分終わるんだと思うんですね。封じ込めが そうするとやっぱり日本もそれなりに まともに世界と付き合えなきゃいけないわけで、怒涛の輸出で食っていくってこともできませんから、まあ、かなりこの手作りでですね、辛抱強くやらないといけない時だろうなって感じがするんですね。でもまあこうやってなんかね、狭い地区りながら3つの経済圏があるということは私は非常に有望じゃないかと思うんですね。太平洋と日本海とそれから黄海東シナ海3つの経済圏をフルに生かしてですね、やっぱこれは国づくりしないといけないだろうなしみじみ思ってまして、ここはちょっと大きく構えていくべき時だろうというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、3つの経済圏ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。